私たちは日々神様から恵みを与えられて生かされています。しかし日常生活の中でどれほど与えられた恵みを数えながら過ごしているかと自問自答しますと、本当に恥ずかしい思いがいたします。人間は神様によって良いものとして作られました。神様と共に歩む幸いを感じて、また恵みを一つ一つ数えながら喜びを持って生活していました。しかしあの木の果実を食べて以降、恵みを数え、また神様と顔と顔とを合わせて共に生活することが難しくなっていったのです。そして地上に人類が増え始め、人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっている人間が増えた。そのような現状になると、神様は人をお作りになったことを後悔し、地上から拭い去ろうとお決めになられたのでありました。そして発生したのが洪水という裁きだったのであります。この洪水という裁きにおいて、箱舟に入ることが許されたノアの家族と全ての動物のつがいは生き延びることを許されましたけれども、それ以外のものは全てこの地上から拭い去られたのでした。神様がお決めになられて発生した洪水、その洪水を終わらせるとお決めになられたのも神様であられました。お読みいただいた創世記の9章8節からこのようにあります。神はノアと彼の息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして地に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なるものがことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。神様はもう二度とこのような形で地を滅ぼすことはない、そう契約を立ててくださいました。契約というのは約束のことです。神様は約束してくださいました。そしてここで神様が約束をしてくださった相手というのは、神様に誠実に従って生きてきたノアだけではありませんでした。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。神様は生き延びたノアの家族のみならず、共に生き延びたすべての生き物に向けて、動物に向けても約束をなさいました。そして今ここにいない、今から新たに形作られることになる後に続く子孫にも約束をなさったのであります。さらに興味深いことに、彼らは悔い改めをせずに、ただ一方的に神様から約束を与えられています。確かにノアは箱舟から降りてすぐ 主のために祭壇を築いたと聖書には記されてあります。そこで焼き尽くす捧げ物として家畜や鳥が捧げられ、そのなだめの香りを嗅いで、もうこのようなことは二度としない、そう神様はお決めになられました。となると、ノアが捧げたあの礼拝の行為のおかげで神様がこのように決意され、子孫に至るまでの約束をなさったのかと思いがちでありますけれども、決してそうではないのです。洪水の出来事を通して神様ご自身の中にある変化が起こったのです。この洪水の出来事を通しても残念ながら人が悔い改めるということはありません。神様が洪水を降らせてくださった、それは恵みだ、そのようにその恵みに目を向けて神様に感謝し、また清く正しく生きようと、そのように人間が決意することはできませんし、また実際にそのように生きることができるようになるというわけではないのです。人が心に思うことは幼い時から悪いのだと聖書にある通りです。神様は洪水を終えた後に人間がこのようなものであるということをご存知であられました。しかし神様はもうこれからは二度と罪を犯したから罰を与えようという、そういった短絡的なことはしない、そうお決めになられたのです。人間が悔い改めようともしないのに、この洪水という裁きから新しく世界、そして新しく人間を創造しようとなさるのです。罪ある者たちと最後の最後まで共にいよう、そう神様が新しく決心される、人間と共にある、そう忍耐強くあろうとする、あの罪深い人間を救おうとされる、恵みを与えようと、憐れみを与えようと、そうなさる神様のお姿が見えてくるのであります。そして神様は具体的な契約の印まで与えられたのです。雲の中に置かれた虹です。虹を見るたびに神様ご自身がこの約束を思い起こされるのです。この虹という言葉は元来戦いの時に使われる弓という言葉と同じであります。私たちは罪を犯したあの時から神様と顔を合わせることができず背き続けていたのでした。私たちが神様と戦っていたのです。しかし今や神様は約束をされ、雲の中に虹を、弓を置かれました。戦うことを神様の方からやめてくださった、罪あるものであることを知り背き続ける人間に対して、しかしもう背かなくてよい、もう顔を隠さなくてよいと神様の方から言ってくださる、その約束の虹なのです。私たちが神様と共に再び生きることができるようになったのは、紛れもなくイエス・キリストがこの世に来てくださったからです。本日お読みいただいたローマの信という手紙は、使徒パウロが書き残してくれた手紙の一つです。 5章12節にはこのようにあります。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。一人の人によってと言われますと、あのアダムが罪を犯したから私たちに罪が入ってしまったのねと思われる方があるかもしれません。しかしそのような私たちと関係のないところで罪が発生したというのではないのです。私たち自身を振り返るとき、確かに私たちは神様から顔を隠したくなるような、そんな経験が一人一人の中に終わりでしょう。思いによって、また言葉によって、行いによって、なすべきであったのになさなかった怠惰によって、私たちは日々神様に罪を犯しているのです。アダムという言葉は確かにあの男アダムを指します。しかしそれ以上に人間そのものを指すのです。私たちが罪人と呼ばれるのは、アダムというあの一個人が罪を犯したからではなく、この私自身が罪を犯したからに他なりません。パウロはここでただ一つのことを語りたいのです。15節。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みを一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。恵みは罪よりもはるかに大きいこと、そして裁きよりも強いということ。17節にもこのようにあります。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。命というのは死の力より強い確実なものであるということ、この恵みをパウロは知ってほしいのです。パウロは自分自身の経験からこのことが確信できたのです。使徒パウロ、彼はキリストに選ばれた人物です。しかし彼は十二弟子ではありません。彼は最初サウロと呼ばれておりました。パリサイ派に属する人で律法を重んじていました。ですからユダヤ人でありながら律法よりもイエス・キリストを重んじて、人々にイエス・キリストのことを告げ知らせていた人を受け入れることが彼は最初できなかったのです。イエス・キリストを信じ述べ伝えていた、そういうものを彼は最初迫害していたのです。そのようなサウロはある日旅をしていた時、突然天からの光が彼の周りを照らし、彼は声を聞きました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。この呼びかけによってサウロはイエス・キリストを信じる者に立ち返ったのです。神様を自らの救い主だと、そう信じるようになった。そしてなんとすぐにあちこちの街道で、この人こそ神の子であると、イエス・キリストを指し示すイエス・キリストの使徒に変えられたのでした。イエス・キリストを信じ、述べ伝えているものを迫害していたサウロは、 かしまさにその彼に神が語りかけ、神を信じる者へと変えられた。そして彼はこうも宣言するに至ります。私は神の教会を迫害したのでありますから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。人と呼ばれる値打ちのないものです。そういうまでに使徒パウロは神の前に小さくさせられ、神に従って生きる者へと神様によって変えられた。そして続けて言うのです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。彼は使徒として誰よりも確かにずっと多く働いたでありましょう。しかしもうすでに使徒パウロはそれを誇ることなく、そのような働きができるのはただ神の恵みから来ているのだと大胆に語ったのです。パウロは自分が生かされているということ、そしてキリストを述べ伝えているということが不思議で仕方なかったと思います。もはや自分が生きているのは神の恵みに他ならないということをパウロは知らされています。主イエス・キリストが自分の名前を呼んで生きる者へと変えてくださった。パウロはそれが自分の功績や自分の思いや考えから出たものでないということを深く痛いほど知らされています。私たちここに座す者一人一人も神様が名前を呼ばれて、そしてここに座すものです。ただ主イエス・キリストの父なる神に対する従順によって私たちが神と共に生きるものに変えられている。パウロはそのことを知らせたいのです。18節において、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることとなったことになったと聖書にあります。主イエス・キリストは行動の人であられました。決意されるということのみならず、その決意されたことを実行に移されるお方であられました。神の身分を捨ててこの世に人間として生まれてくださるということ、人間が犯した罪をすべて背負って十字架へと向かわれ、そこで死なれたということ、そこで復活され、今も生きておられるということ、このことは伝承ではありません。事実であります。実際の事柄です。そのようにまず実践された方が私たちに進めておられるのです。本日最後にお読みいただいたルカによる福音書の11章41節にはこのようにあります。ただ器の中にあるものを人に施せ。外側を作られた神は内側をもお作りになられました。人間のどこを見ても自分の功績で自分自身で作り上げたものは何一つありません。すべてのものを良いものとして作られて、恵みとして与えられた神は私たちに勧められるのです。ただ器の中にあるものを人に施せ。私たちは施し続けたら良いのです。 いや喜んで施し続けたいのです。なぜなら受けるよりは与える方が幸いだ。そう言われ、ご自身のすべてを私たちに与え尽くしてくださった神様が、ご自身の命すべてを与え尽くしてくださった神様が、私たちの神様だからであります。お祈りをいたします。天の父、あなたの聖なる御名を賛美いたします。主よ、あなたを誠に忍耐強く、恵みに満ち、憐れみに富みたもうお方です。私たちがあなたを拒んだ時にも、しかしあなたはそこにいまし、恵みと憐れみとを注ぎ続けてくださっていました。感謝をいたします。しかし、私たちはあなたの恵みをないがしろにしてしまう罪人です。あなたが命を与え尽くしてください。生かされているにもかかわらず、日々あなたから背いてしまうものです。悔い改めます。どうか豊かに憐れんでください。そして自分が受けた恵みを伝えるものとして、与えるものとして、この一周を歩ませてください。天の父よ、この地に御国をきたらせてください。この石神の地に神の御恵みを豊かに降り注ぎ、これからも御言葉の種をまき続けてくださいますように。この教会からあなたを信ずる者が一人また一人と起こされていきますように。小さな子供たちから恵みの年を重ねられた者まで、主をどうか全ての者の健康を支えて、一周の旅路を主と共に喜びつつ歩ませてくださいますように。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。